ございます。あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、胸に手を当てて考えてみましょう。新しいことやっていますかっていうお話です。新しいことをすると何がいいかっていうと、まずは自分の心とか脳っていうものが若返ります。これめっちゃ大事ですよね。新鮮さっていうものを感じることができる、味わうことができる、自分が慣れ親しんでいないことをすることで脳が活性化させていきます。そして新しいことをすること、やったこともないことをやること、普段やり慣れていないことをやることによって自分が苦手なことっていうのも見えてくるんですよね。いつも避けているから毎日の穏やかな日常があるんですよそんな感じしますね。私だったら、攻撃的な人と会うとか、私だったらですね、その起業家だけが集まるようなセミナーに行くとか、もう避けまくっています。絶対みんなポテンシャル高いじゃんとかもう活発すぎてメンタル強そうすぎて、ちょっと私やめとこうかなって思ってるように、そういうの避けているんですよね。でもそういうの避けている、イコール穏やかな毎日が待っている、イコール、まあ、進化しないというか何の変わり映えもない日常が待っているっていうことなんですよね。なので今回はですね、新しいことをするってめっちゃ大事だよねっていうお話でございます。その前に1点だけお知らせをさせてください。4月のヨガの日も始まりました。まだですね、オンラインレッスン、ワークショップ無料で3回分消化されていない方につきましては、ぜひともご活用ください。4月の8日の夜8時からはヨガの日ファミリー限定でありますが、ノート、 NOTE 小文字のノートですね、この勉強会っていうものを開催させていただきます。参加できるのはヨガの日のレッスンを受けられている Zoom プレミアムさんと、サタデープレミアムさん、そしてオンラインサロンのサロンザヨガの日に入会されている方につきましては無料でご参加できます。そしてありがたいことに、サロンザヨガの日へのご入会も本当ありがとうございます。新しい方々が増えておりまして、とても私も新鮮味があってワクワクしております。サロンザヨガの日がどんなことをしているかっていうと、ヨガめっちゃやりたいわけじゃないんだけど、自分の毎日の暮らしに1分でも多く心や体、自分の人生のためになることをちょっとやっておきたいよねっていう方向けの内容になっているんですね。なのでバリバリのヨガレッスンやりましょうぜ、バキバキにお腹を割りましょうぜっていうのじゃ全然ないのでご安心ください。で、毎週ですね、金曜日もしくはその前後に過去のアーカイブで私と桂先生がそれぞれ選んだおすすめのアーカイブ VTR をシェアさせて、プレゼントさせていただいております。座学の内容であったり、あとは快眠につながる誰でもできる運動不足の方向けのヨガレッスンであったり、自分の人生がもっともっとイージーになっていくための学びをシェアさせていただいております。で、その他ですね、ヨガの日ファミリーのご意見アドバイスをいただきながら、こんな勉強会しませんかとか、これってどうなんでしょうとか、この話でちょっとオフ会しましょうみたいな感じでご提案をいただきながら進めております。なので今回はですね、ノートっていうものを使った方がいいと私は思っています。 SNS が私は大の苦手な人間なんですけども、ノートはですね、そんな私、過去の私みたいな人にもおすすめしたくなるようなプラットフォームなんですよね。そのこともお話しさせていただきたいと思います。そしてヨガの日のファミリーの中にもですね、こんなことができます、あんなことができますっていうすごい方がいらっしゃいましたり、過去のワークショップを開催してくださったゆうこ先生やまさみ先生、そして今ここさんもいらっしゃいますので、仕事の提案とかコラボの依頼をしたりなんて風に使っていただいております。サロンザヨガの日の入会者さんの中にもですね、こんなことができるんですっていう方がいらっしゃいますので、そのヨガの日限定の価格を提示してもらっていたりもするんですよね。で、私自身もオンラインサロンの中に入ってくださっている方限定価格で手相鑑定カウンセリングをさせていただいたり、今月からスタートします手相科養成講座の1回きり、この日だけ受けたいっていうものに参加できる資格っていうものをご提示させていただいておりますので、いろいろとメリットはあるんじゃないかなと思っております。そして私がこんな性格ですので、傲慢な方だったり場のコミュニティを乱すような方は入れておりませんので、ご安心して発信してくださったり発言してくださったり提案してもらえるようにしております。特にですね、育児で一日終わっていくとか、 会社でのお仕事がめちゃくちゃ忙しくって体バキバキだけど何もできていないっていう方向けですね。自分の心や体のこと、そして自分自身のことを考える時間って私たち一日の中でどれだけ持っていますかね。これが1分たりともないっていう時って、それが積み重なっていくと私誰の人生生きてんだっけにつながりかねませんので、ぜひとも自分を大切にしたい方一緒に歩んでいきましょう。で、過去のアーカイブ VTR をプレゼントさせていただいておりますっていうことなんですけど、過去投稿した動画をですね、入会されましたらぐずらーっと後ろに遡って見ることができますので、入った瞬間いろんな動画を楽しみできるかなと思います。ということでお待ちしております。では本題に行きましょう。新しいことやっていますかっていうことなんですけど、新しいことをやり始めるにはもってこいの春ですよね。個人的に私はですね、1月よりも春の方がなんかやりたくなるんですよ。1月ってそう、種まきの月とも言われていて、まあ芽を出すとか根を張るまでにも時間がかかっていて、ひたすら努力しなきゃなみたいな私の勝手なイメージがあったりもするんですよねでも春ってそうじゃなくて、なんか伸び伸びしているっていうか、やりたいことをすぐ行動できるような、まあ温度的、天候的にもそんな感じしますよね。行きたいところがあったらすぐにでも駆け出して行きたくなるような季節がやってきていて、春っていいなって思います。同時に眠たいなとか、今日も昼寝しときたいなとか、いろんな感情にも駆られるっていうこともありますよね。で、そんな中でもですね、新しいことをやるってめちゃくちゃストレスなことだと思っています。めっちゃストレス、いやもう正直言うと超ストレスだと思うんですよもうこんだけストレスストレスとか言いまくっていて、それが何かっていうと、まあ、この、まあ、3月の末のリアルのイベント、楽しみで楽しみで仕方がないっていうのと、同時にプレッシャーがあり、集客できなかったらどうしよう、誰も来てくれなかったらどうしようっていう不安があり、そして当日お客さん喜んでもらえなかったらどうしようって思いがあり、もうぐっちゃんぐっちゃのごっちゃんごっちゃの心境が続いていたんですよねでもそんな時にも、これって私なりの中でストレスです。普通に捉えるとストレスです。でもそのストレスのきっかけを作ったの誰かっていうと私なんですよ。言い出しっぺ私で、いや3月さ東京行きたいからこのことやろうよみたいな感じでいろんな人を巻き込んじゃったがゆえの自分の やり始めたことで自分でストレスを感じているっていうことなんですよね。でもこれで自分でも思うんですけど、受けた方がいいストレスの一つだと思っています。で、心理的に言うと、ただのストレスっていう4文字で終わらせてしまうとかなりもったいなくって、このストレスイコール私はまた成長できるって確信していたんですよね。新しいことをやらないっていう選択肢が大人になるとできますね。できますよね。新しいコミュニティに入らないっていう選択肢とか、あとは進級しました、お子さんが進級してまた違うクラスとか、無知だったら子供園なので新しい学年に上がって新しい先生がいてっていう感じで新しくなることっていっぱいあると思うんですけど、その中でも自分がじゃあ新しい人間関係を築こうと思うこともできるし、そうしないっていうことを選ぶこともできます。もう既存のコミュニティだけで十分ですって言って自分が一歩後ろに下がることもできますよね。もう十分友達いますよっていう方って、ずっと地元で育っている方だったらいると思うんですよね。もう本当私なんてアウェイで、もう行く先行く先で転勤族ママってもう同じようなこと思うと思うんですけど、行ったらもうすでにコミュニティが出来上がっていて、そこに入り込むのめっちゃ苦痛なんですよ声を大にしています。これが本当に苦痛だなって思います。でもこれは苦痛でありストレスなんですけども、それをですね自ら受けに行くっていう方が私は面白いって思ってるんですよね。って思ったら綾乃さん全然繊細じゃないじゃないかって思うかもしれないんですけど、私はかなり気にしいな方なんですよね。気にしいな方だし、繊細ではあるけれどもそうじゃない自分も知っているんですよ。むしろそうじゃなくなった方が面白いっていう頃の自分も知っているので、自分イコール何かこの性格っていう風に固執したくない人なんですよね。進化したい変化したいと思っています。で、この新しいコミュニティに入る時ってめちゃくちゃドキドキします。 しかも子供の頃だったらなんとなくだけど同じ方向性、同じことで面白いって笑う人がいたらもうそれだけで友達だったと思うんですよね。幼稚園だったらプリキュア私これ見てるよって言って、え私もこれ見てる、私キュアプリシャスがいいの、私はキュアスパイシーがいいのみたいな感じで、それだけで話が進んでいく、もう本当羨ましい世代なんですよね。で小学生であればポケモンやってるとかマリカーやってるとかマイクラやってるとか、そんな感じで自分の共通項があればそれだけで話は膨らめます。昨日見たテレビ番組がどうのこうのとか、それだけで OK ですよね。であとは同じクラスで隣の席に座って消しゴム忘れたから貸してっていう勇気のいる一言で一気に仲良くなるとか、そんなこともありますよね。あの頃がある意味羨ましいです。大人になったらそうはいかないんですよね自分で一線を引くこともできるし、新しいコミュニティに入らないって決めちゃうこともできちゃうんですよ。逃げれるんですよね大人って。これはまあラッキーっちゃラッキーなんですけど、逃げてばかりいるとか新しいコミュニティには私は属さない、既存のままで OK って思ったら、自分はある意味変わり映えのない日常が続くことができるっていうメリット付きでもあります。でもそれでいい方ももちろんいるんですよ。自分のその幸せの軸っていうものが家族とか今すでにあるコミュニティ、親族を大事にするっていうものなのであれば、新しいところにどんどん行かなくて全然いいわけなんですよね。今既存のものを大切にするっていうことが生きがいな方もいらっしゃいますので、その方はそれでいいんですよ。で私はですね、新しいところに入っていくとか自分のストレスになることを経験を自分で自ら受けに行くっていうメリットを知っているので、やった方がいいなーってちょっと思っていたりするんですよね。でまずなんでそう思うかっていうと、普段やり慣れていないこと、あと新しいこと、やったこともないこと、やったことはあるけど私これあんまり得意じゃないんだよねっていうこと、それをですねチャレンジし始めるとめっちゃ考えます。どうやったらいいかなってめっちゃ考えます。そしていろんな人に頼ったり、いろんなもの本を読んだりとか学び始めます。これってそのストレスを自分で自ら受けに行かないと起こり得なかった事柄ですよね。でこれが何かっていうと、大人になって学ぶ、勉強する、成長するそのものだと思います。子どもの頃って新しい勉強が毎年毎年新しい教科書とともにやってきたじゃないですか。国語の教科書も毎年国語っていう授業があるけど、小学1年生の頃には勉強しなかったものを2年生でやって3年生でやってっていう風に、漢文とか古文も勉強したりして随筆も学んでみたいな。でも大人になったら今のままで OK、 今の自分が十分幸せだって満たされるっていう、それはもう大前提としてめちゃくちゃ大事なんですけど、もうこのままでいいや、このままでいようっていうことが OK な世代なんですよね。子供の頃って、いや小学校1年生のこの算数のままで OK、 私はいいって思ったとしても、もう強制的に次のステップに行かされるじゃないですか。もうそれはもう義務教育のありがたいところでもあって、もう小学校6年生になると、まあ、X とか使えるよねみたいな感じでどんどん進んでいきますよね。でも大人になったら今のままで OK っていう人もいるし、傍らどんどん成長したいって思う人もいるだろうし、いろんな人がいる中で自分で自分の人生を作ることができます。でもですね、私も普段やり慣れていたことを繰り返す秋冬になっていたことが分かったんですよ。その音声を収録したり、自分で学んだことを発信してアウトプットをしたり、でヨガレッスンを朝10時からやったりっていう風にやってきていて、そして、まあ、傍らで起業塾を始めたりっていうこともやっていたので、知っていることをやっているっていうことが大きくなってくると、私の性格ですよ、私の性格上どうなるかっていうと、楽したいなが勝つんですよ。知っていることをやっていく、じゃあどうしたら効率的にできるだろうとか、どうやったら無駄な作業を省けるだろうっていう、その搾取法、その楽に楽にどうすればできるだろうっていうことばっかりを考えちゃうんですよね。でもこれをやってる自分って私の中であんまり好きじゃなくて、まあ楽するとか効率化っていうのもめちゃくちゃ大事なことなんですけど、成長には直結しづらかったりするんですよね。自分が自信を持って、あ私変わったな、成長したな、進化したなっていう時は必ずストレスがやってくる。これはもう間違いないです。ストレスは必ずやってきます。 でストレスだって思わなくって、初めは楽しみだなって思って始めたことでも、新しいことをやっていくうちに、いやうまくできないんだよねここがとか、これはどうやったらいいか分かんないんだよねとか、これで本当にいいのかなっていう不安が出てきたりして、いろんな感情にもう押しつぶされそうになっていくことがあると思うんですけど、それがあるって分かっていたとしても、ストレスは受けに行った方がいいって今なら思います。で、私が会社員時代何を思っていたかっていうと、ストレスがない世界に行きたいなって思っていたんですよね。めちゃくちゃ怖い先輩がいなくなるとか、帰りたい時間に帰れるとか自分の好きな楽しい仕事を優位にできて、苦手な仕事は誰かがやってもらいたいとか、甘っちゃわい考え方でストレスのない人生に行きたいなって思っていましたし、いろんなヨガのレッスンとか体験とか行ってたんですよね。あと整体さんとか美容整体も行ってました。そのワードもですね、決まって、ストレス解消とかストレス発散とかデトックスとか、そんなワードにつられて言っていたなって今更ながら思います。でもそういうね、ストレス解消っていうワードに自分の心がピーンってアンテナ張るときって、ストレスだいぶ溜まっているとは思うんですよ。でもストレスがあったときって必ず成長が待っていたんですよ。これは心理学でいうコンフォートゾーンっていうものを知ってますかね。今の自分っていうものが一番落ち着く、安心できる。だって死なないから、今の毎日を一生続けていても死なないから安心ですよね。でも違うことをやり始めるとか、仕事を変えるとか、あとは海外移住をするとか、もうよくわかんないけどやってみたいことにチャレンジし始めた瞬間、恐怖っていうものがやってくるんですね。これはストレスも似ています。恐怖っていうものがやってきて、いや私これ始めたけど大丈夫かなとか、海外移住本当にして大丈夫かなとか、いろんな恐怖がやってきて、その恐怖に負けちゃった場合は、今もともといた自分のままにもう一回戻ってくるっていう心理現象になっているんですよ。なので今が一番落ち着くっていう気持ちがどれだけ人間の力強いかってことなんですよね。その恐怖っていうものを解消するのは意外とシンプルで、未来をしっかりイメージするっていうこと。もしこれがうまくいったら、私こんな幸せな気持ちになるだろうなとか、このプロジェクト、この企画がうまくいったら、私きっともっと違う自分になって進化できてるんだろうなっていうふうに考えること、これってストレスとも似ていて、このストレス、目の前のストレスを喜んで受け入れることによって、私はどんなメリットがあるんだろう、どんな進化ができるんだろうって考えちゃうんですよね。私は今回対面っていうの、リアルっていうのを音声配信始めてから初めてやったんですよ。そうなんですよ。音声配信を始めた頃ってもうすでにコロナ禍だって、オンラインでのヨガ、オンラインでのセミナーっていうのをやっている中で、どうやったらもっといろんな方の生きづらさ手放せれるかなって考えた時に、音声配信をやるっていう流れになっているので、音声配信を初めてのリアルの対面でのイベントだったんですよね。めっちゃ緊張しました。久々に直接人と会って話すっていうこと、超ドキドキしました。どんな顔で喋るっけとか、どんなタイミングで話しかけるっけとか、どんな風に相手との言葉のやり取りするっけっていう風に、なんかね、浦島太郎状態レベルになってしまったんですよね。めっちゃ緊張してたんだと思います。そんな風に見えなかったよって思われるんですけど、そういつも私は笑ってる時緊張していますそうなんですよ。で、思った時に、そのやっていること、そのストレスをわざわざ自分で考えて、そのストレスを受け入れに行く、それなんでやったかっていうと、そのストレスを受け入れた先に待っているもの、人とのつながりを味わえるとか、この音声配信毎日やっていてよかったなって、もう本当に噛みしめたいとか、このちっぽけな自分でも何か人の人生にプレゼントできるものがあるんじゃないかっていうのを実感したいとか、そういうことですよ。本当に主観的なことではあるんですけど、自分で自らストレスを受け入れに行く、しかも喜んで受け入れに行く、これってお金いらないんですよね。お金かけなくて本当によくって、自分が今抱いているストレス、もしくはちょっと先の未来で抱くだろうなっていうストレス、それを喜んで受け入れてみる、その向こう側に待っている自分が笑顔なのであれば、それは受けた方がいいストレスだと思っています。ただここで米印ですね、ちょんちょんちょんちょん注意他人から受けるストレスで長期的なもので、それが健康被害が出ているものは、私は逃げていいってもう強く思っています。 やっぱりその中でメンタルで強化されていくんだよとか、体育会系の中でやっていくのがもうやっぱりメンタル強くなるよとか、いろんな意見があるだろうけれども、体にも被害が出ていて、徐々に猫背になっているなとか、筋肉硬いなとか、全然笑えないとか、眠れないとか、その自律神経の崩壊の一歩手前までストレスのせいでやってきてしまっているのであれば、そのストレスは喜んで受け入れられないと思います。喜んで受け入れられないストレスはもうありがたく手放していきましょう。逃げていいんですよ。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。お互い素敵な4月を作っていきましょう。おしまい。こんにちは、あやのです。ヨガの日の4月をお知らせさせてください。4月もですね、いろいろと桂先生とともにこんなこと学びシェアできたらいいよねっていうものを提供させていただきます。でもまずですね、私から知る人ぞ知る、本当に知る人ぞ知るなんですけど、手相家養成講座を初めて私の試みで開催させていただくことが決定しました。手相家養成講座というかプロの手相家ですね。私がまあやってきたことを今度私が学んできたことを加えてシェアをさせていただくっていうことですので、まあ、どちらかというと、まあ、めちゃ手相がわかるよねとか、何でもバンバン言い当てれる占い師だよねっていう方を育てるのではなくって、相手を幸せにできる人を増やしたいなっていう、その幸せの種まきを私一人ではもう追いつきませんので、幸せの種まきができる人を増やすっていう目的で開講させていただきます。興味ある方はですね、私の個人のホームページの方に載っておりますのでチェックしてみてください。プロ手相家養成講座ということで、ウェルビーングパーミスト、幸福学っていうものに基づいて、であとは相手の人生をより良くするためにコーチングであったり心理学であったり、そういう学びっていうものをシェアさせていただきます。もちろんですね、手相家として、まあ、食べていくレベルですね、そのくらいの収入にしたいなって思っていらっしゃる方につきましては、もう本気でサポートさせていただきます。副業として何か始めたいなとか、誰かを幸せにできる仕事を身につけたいなって思っている方にチェックしていただけたらなと思っております。で、ご興味がある方はですね、5日間で手相が見れるようになる自分軸で生きるためのメルマガ講座っていうもの、ちょっとタイトル怪しいんですけどそういうものを用意しております。これ無料ですので、まずは無料で手相ってどんな風に読み解けるの、自分のことってどんな風に分かっていくの、そんでもって相手を幸せにするってどんなことっていう風にもう読み解いていくやり方をですね、音声を使ってシェアさせていただいておりますので、そちらからまずは学んでいただけたらなと考えております。で、いつでも参加できるようにしております。入学日をですね設けておりませんで、どんなやり方でやっていこうかなって今考えながら進めておりますので、今年いっぱいはもう破格の値段で開講しております。っていうのも意見聞きたいからなんですね。もうこういう時ってどうですかとか、どんな質問がありますかとか、どんな不安がありますかとか、この日時で行けますかねっていうのって、私一人で決めていくとすごい傲慢な講座になっちゃうんですよね。でもそうじゃなくって、受講される側、生徒さん側の気持ちだったり、なんかすっきりしないところとか、これってちょっとなっていうところっていうものが私はやっぱり知りたいんですよね。なのでぜひともですね、今年だけの価格で提供させていただきますので、手相家になりたいなとか、手相っていうものを使って誰かを幸せにしたいなって思ってる方に来ていただけたら嬉しいです。で、分からないところとかはですね、個別に私に LINE でお問い合わせしていただけますとお答えいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、そしてですね、ヨガの日の今月のオフ会はですね、4月の8日8日金曜日の夜8時からとなっておりまして、ヨガの日のオンラインサロンメンバーでもあるさとみちゃんとコラボでですね、ノートの勉強会です。ノート使ったことありますか？全部小文字で NOTE のノートですね。よくですね、うちの両親とかにですね、ノートの話をするとですね、ノート使ってるよ、キャンバスがやっぱいいよねみたいな感じで、それは紙ですよねっていう話をよくするんですけど、時代はもう紙ではないんですね。ノートっていうプラットフォームがありまして、知らない方はですね、多分ハマる方続出するんじゃないかなと思うんですよ。クリエイター目線での、まあ、アウトプットのサイトになっておりまして、いろんな人が書く、いろんな書き方ができるノートなんですね。 写真家さんは写真を載せてくれていたり、エッセイとかコラムニストっていうものはそういう文章を載せていてもらえたり、ビジネス系の方もいらっしゃいますし、育児頑張っているお母さんの話もあったりもします。で、私自身もですね、ノートはですね、気に入ってる、自分が気に入ってる音声配信のものを元に学びをシェアさせていただくっていう目的でノートを使ってるんですけど、まあ三日坊主なんですよ、私は私で三日坊主なんですけど、ノートの機能のありがたさとか便利さとか、これをこう活用すればいいよねっていうものは知っているんですよね。で、ヨガノヒューファミリー、そしてオンラインサロンメンバーのさとみちゃんはですね、もうほぼっていうか、もうほぼいらないかもしれないですけど、1日1投稿してるんですよ、ノートを。これってすごくないですか？継続するってかなり大切だし、めちゃくちゃ大変なの知ってるじゃないですか。でもそれを書く、ライティングで毎日続けてるってかなりすごいと思うんですよね。で、そんな彼女がどんな風に毎日自分の日常を捉えていたり、どんな書き方をすると、まあ、読まれやすいのかとか、その書いていく上で気をつけていることとか、これってやらなくてよかったよとか、そういうこともいろいろ聞けるかなと思っておりますので、4月8日はヨガの日ファミリーさん限定でこのノートの勉強会を開講いたしますので、ご参加くださいね。で、ヨガの日ファミリーが何かっていうと、 Zoom プレミアム、サタデープレミアムという、その初月無料でスタートできるオンラインのヨガレッスンに入会されている方でしたり、あとはヨガの日のオンラインサロン、サロンザヨガの日、月額980円ですね。そちらにご入会されている方がヨガの日ファミリーと私は勝手に名付けて呼んでおります超勝手に名付けて呼んでおります。なので、ファミリーで集まりましょう。で、毎回ですね、オフ会はもうなんか本当みんないろいろ喋ってくれるんですよで、お子さんが参加してくださったりとか、いろんな情報交換の素敵な場所になっておりますので、少しでも興味があるなって思ってる方はですね、お気軽に LINE からご相談いただいたり、そのままサロンザヨガの日に入会するっていうボタンがあります。メールアドレスからご入会できますので、そちらクリックしていただくのもいいかなと思います。本当に最高のメンバーが揃っておりまして、優しい人しかおりません。同じような価値観、そのなんていうか、こういう社会って嫌だよねとか、もっとみんな優しくできたらいいのにねとか、私って何者かでいたいよねとか、自分の人生もっと面白くしたいよねっていう方が揃いに揃っておりますので、馴染みやすいと思いますお待ちしております。そしてですね、ヨガの日のオンラインレッスンにつきましては3回まで無料となっております。私がですね、毎週月曜日のレッスンを担当しております。もう半々にしてるんですよね。初めの30分は結構動いたり、体を整えたり、リフレッシュしたり、デトックスしたりするレッスンで、後半の30分はまあゆったりと寝転びながらとか、寝たまんま系とか、ヨガニドラとか、自律神経を整えたり、マインドフルネスをしたりっていうような内容にしております。そして桂先生のオンラインレッスンはですね、木曜日受けることができます。1時間レッスンが多いですね。そして座学は水曜日になっておりまして、こちらもアーカイブシェアとなっております。6日桂先生によります骨盤底筋を学ぶという座学になってます。そして20日はですね、私が好きを仕事にするために必要な心と脳の仕組みというものをシェアさせていただきます。好きを仕事にするって、これ憧れる言葉でもありますけど、意外と簡単です。ただ好きを仕事にする上でいろんなストレスもやってきます。これはもう私の実体験ですね。それを一緒に解剖していきましょうというお話です。で、その他ですね、土曜日のレッスンにつきましては、4月の9日の土曜日、桂先生によります姿勢を整えるヨガ&ピラティスというものが誰でも無料のヨガレッスンとなっております。もう3回無料レッスン受けちゃったよとか、教室レッスンのチケットしか持っていませんという方もですね、参加できるようになっておりますので、ぜひともご参加くださいね。補助予約はですね、 LINE からでもいいですし、リザーブストックさんというプラットフォーム使っているんですけど、そこからお申し込みをちょんってすると、あ、 Zoom の ID 送られてきたっていう感じで、あ、これですねっていう感じですぐに受けることができますので、お楽しみくださいね。そしてこれ最後のお知らせです。4月の16日土曜日の朝10時30分からは無料でございます。手相を見るワークですね。手相を見るワーク、これが何かっていうと、まあ、無料で私が開講してるんですけど、自分の運命線の見方だったり、あとは流年の取り方であったり、そういったものを直接お伝えさせていただきます。で、これはですね、無料なんですけれども、しっかりとセミナーなんですね。なので、できる限りカメラオンにして質問したいなっていう方はご参加ください。 お会いできるのを楽しみにしております。すべてカレンダーはですね、他にもいろいろと載っておりますので、スケジュールしっかりと画像で確認したいなっていう方はですね、 Google やサファリでヨガの日と検索していただけますと、スケジュールっていうところがありますので、そこからチェックしてください。そしてヨガの日ファミリー、ズームプレミアムだったりサタデープレミアムメンバーさんにつきましてはですね、こんなレッスンやってください、こんなセミナーやってください、こんなワークショップやってくださいっていうリアルの生の声をほんと待っておりますよ待っておりますので、ぜひともどんどん言ってください。いや、これ学びたいとかね、特に生理とか更年期障害とか、ああいうのってなんでしょうね、自分でやっぱり学ぶのもいいんですけど、桂先生みたいな専門家にの話、専門家のレッスンを受けるっていうのもめっちゃいいと思うんですよね。桂先生めっちゃ資格もお持ちでして、更年期っていうものもすごい学びがありますし、妊活の確かトレーナーみたいなそういう資格もお持ちだったはずなんですよね。で、一方の私はですね、本当にヨガ的とか体的な資格ではなくって、どちらかというと心の学問っていうもののヨガ哲学とか仏教とかそういうものをマニアックに学んでおりますので、そういうワークもしたいなって思います。で、5月はですね、まだ未定なんですけど、ヨガの日ファミリーのオフ会の中でですね、グループカウンセリングしようかなって思っているんですよ。これも私の頭の中だけでまだ進めていますので、またファミリーの皆様にご相談させていただきたいと考えております。では最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。最後になりましたが、ズームプレミアム、サタデープレミアムの皆様につきましては、初月無料でスタートできますので、この機会にもお待ちしております。素敵な仲間が勢ぞろいしておりますので、ぜひともこの令和の時代共に歩んでいけれるのを楽しみにしております。素敵なご縁を本当にありがとうございます。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございました。おしまい。